STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白ぬかアイヌ語教室の高木久恵さん。今日の講座は名詞の概念形と所属形についてお送りします。
一緒ロレアイヌ語ラジオ講座の高木久恵です。
一緒ロレ吉田真理子です。高木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はレッスン12、名詞の概念形と所属形についてお勉強いたしましょう。では例文を一通り読んでみましょう。1、またあんちきうぱしあし、またあんちきうぱしあし。2、しらりかおったしりえとあんるえね、しらりかおったしりえとあんるえね。3、ペコエトフアナクネタクネルエネ、ペコエトフアナクネタクネルエネ。4、クパケヘアラカワアン、クパケヘアラカワアン。それではもう一度例文を読みますので、吉田さん後からついていってくださいね。
はい。
またアンチキウパシアシ、
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 またアンチキウパシアシ。
2、しらりかおったしれつアングエネ、
しらりかおったシリエトアンドエネ、
しらりかおったシリエトアンドエネ、
しらりかおったシリエトアンドエネ。
3、ペコエトフアナクネタクネルエネ、
ペコエトフアナクネタクネルエネ、
ペコエトフアナクネタクネルエネ、
ペコエトフアナクネタクネルエネ。
4番、クパケヘアルカワン、
クパケヘアルカワン、
クパケヘアルカワン、
クパケヘアルカワン。
それでは例文を一つ一つ解釈していきましょう。1、またアンチキウパシアシ、
またアンチキウパシアシ。
または冬という意味ですね。アンは自動詞で何々になるです。このアンは時を表す言葉の後ろにつけます。式は何々したらという意味で、条件説を作る接続詞の一つです。後ろに要求表現がきます。うぱしは名詞で雪のことです。あしは自動詞で何々が降るになります。またあんちきうぱしあしで冬になると雪が降りますとなります。2、しらりかおったシルエットアンドエネ、
しらりかおったシルエットアンドエネ。
しらりかは地名で知らぬかのことを言います。おったはおろはところで、たは何々にで、おろとたをくっつけて発音するとおったという表現になります。一名詞プラス格助詞で場所のことを言います。シリエトは、シリは大地のことで、エトは名詞の花のことを言います。シリエトで大地の花ということから岬と訳されます。アンは何々があるという意味です。ルエネは何々ですという意味です。しらりかおったシリエトアンルエネ、知らぬかに岬がありますとなります。3、ペコエトフアナクネタクネルエネ、
ペコエトフアナクネタクネルエネ。
ペコは名詞で牛のことを言います。エトゥフはエトゥ、花ですね。フがついたら名詞の所属になり、何々の花となります。アナクネは副助詞で、何々はです。タクネは短いという意味です。これに対して長いはタンネと言います。
タンネですね。
はい。ルエネは何々です。で、 で、怖いと不安なく寝た、寝るエネは、牛の鼻は短いです、となります。4、クパケヘアーカワアン。
クパケヘアーカワアン。
クパケヘは、く、私が、で、パケヘは、何々の頭、という意味です。他の地域では、頭のことを、サパハ、と言います。アラカは、自動詞で、痛い、という意味です。和は接続助詞で何々してです。アンは何々であるとなります。クパケヘアルカはアン。私は頭が痛いよとなります。それではアイヌ語の解説をしましょう。
はい、
今日は名詞の勉強をします。日本語の表現には何々のという種族の意味を含む名詞はありません。しかし、アイヌ語には、何々のと所属の意味を含む名詞があるのです。
はい、
名詞の語尾に、は、ひ、ふ、へ、ほをつけた場合がそれにあたります。例文3のエトゥフ、何々の花と例文4のパケヘの、何々の頭のパケヘなどがそうです。この他に、い、う、え、おを語尾につけるものもあります。例えば、れ、ひげという意味に、いをつけた場合ですね。れきなどがその例です。何々のという意味を含んだ名詞の形を、所属形と言います。そして、その元になる名詞の形を、文法用語で、概念形と言います。概念形にはどんなものがありますでしょうね。主なものを紹介いたします。
はい。
例えば、体の一部分、
テク、
手ですね。それから、エト、鼻、タケ、頭の部分ですね。そういうものがありますね、体の部分には。それから、人間関係を表す、日、父ですね。それから、ハポ、母、などがありますね。それから、天候関係で、ウパシ、雪、などがあります。それから、季節ですと、
また、
冬なども当てはまりますね。それから、地名で、シラヌカですね。そういったものが用いられています。主にこのようなものが挙げられますが、一つ一つ厳密に覚えていった方がいいですね。皆さんもしっかり覚えてください。それでは、もう一度例文を読みます。またアンチキウパシアシ。
またアンチキウパシアシ。
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 2. シラリカオッタシリエツアングエネ。
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 3. テコエトフアナクネタクネルエネ。
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 4番、クパケヘアルカワン。
クパケヘアルカワン。
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 今日のアイヌ文化の紹介は、ウチャシクマの4回目、マリモ伝説についてお話ししましょう。昔、アカン湖にペカンペ、シシノミがあったの。湖の神様は、それを喜ばず、いつも邪魔にしていました。しかし、ペカンペは何とかして神様の機嫌を取ろうと努力をし、 私たちはできるだけ仲間を増やしたいと思いますので、どうかいつまでもこの湖に置いてください。とお願いしたけれど、にがりきった顔をした神様は、お前たちを湖に置くと、どうも湖が汚くなっていけない。それに、お前たちがいると、お前たちを取るために、人間が多く来て、一層湖が汚れて乱れるから、置くことはできない。と、せっかくのペカンベの願いは、にでもなく神様に断られてしまった。我慢を続けてきたペカンベも、この神様の冷酷な言葉に、ついに堪忍袋の尾が切れて、あたりにあった藻をむしって、丸めて湖に投げ捨てて、ここを去ってしまった。そのペカンベにむしられて、投げ込まれた藻が、今のマリモになったというのである。その後、ペカンベは、トウロコの神様に歓迎されて、どんどん仲間を増やして、コタンの人々にとても喜ばれた。という伝説です。マリモの伝説なんですけれど、はい、今はね、一般的には語られていないんですよ。ブチャシコマとして勉強するときに、アイヌ語教室などで語られますが、普通は一般観光地などでは違うお話になっています。今日のアイヌ文化の紹介は、ブチャシコマの4回目、マリモ伝説についてお話ししました。それでは今日の勉強の復習のために例題をやってみましょう。例題1、鶴の足は長いです。鶴の足はアイヌ語でサロルンチキリヒ、サロルンチキリヒ。それから長いはタンネ、
タンネ
ですね。さてアイヌ語ではどのように言うでしょうか。答えはサロルンチキリシアナクネタンネルエネ、
サロルンチキリシアナクネタンネルエネ。
そうですね。では2番、私の父は病気で寝ている。私の父はアイヌ語でクミッチ、
クミッチ
と言います。これはどのように言うでしょうかね。答えはクミッチアナクネシェイエアリホッケワン、
クミチアナクネシェイヤアリホッケワン。
そうですね。私の父は病気で寝ている。皆さんしっかり覚えてくださいね。それではお時間になりました。また来週もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン13、人間関係の何々のをお勉強いたしましょう。
いや偉いけれありがとうございました。
ついうぬからあんどう、またお会いしましょう。Thank you.